竹本浩二の
アーダコーダシネマ。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りします。
なりましたね、ハリーポッターのみを語り続ける
今のところ
この番組
日本でここだけかな、
おそらくこのタイミングでなんで今みたいな、
なんで今ですよ、
なんで今それを語ってんの、
うん、
という、
うん、
もうだからネタバレ OK だからとにかく語ろうと。
そうです、そうです、
ということでですね、まああれこれ私竹本浩二と、
はい、小田さやかが
2人でこう映画についてあれこれお話しすると、
はい、
基本は映画全般いろいろ喋りたいんですけど、うん、まずは小田さやかさんといえばもうハリポタ大好き少女と、
そう少女少女と言ってくださりますか、あらそうですが、そうそうそう、
ね、
序盤がすごい長編シリーズですね、
はい、そうですね、そうなんです、ちょっとね大きく、
うん、
まずちょっとこのハリーポッター試しにね、やっぱり我々も喋りやすいやつからということで、うんうん、題材にしたものの、シリーズも長いし我々もなんかその、まあ、それなりにこう見て喋るもんだから、一回一回が一緒に長いと、
一緒に長いそうなんですよ、見返して、ね、そうそう記憶が新しいまま喋ってるから、
フレッシュな状態でね、
そうそうそうそう
喋っちゃうんで長いということで、
はい、
なんと、今回第3回の収録からですね、
はい、
今までは2作品ずつ、
うん、
喋ってたんですが、
はい、
1作品ずつ喋ろうと
ようやく
気づきまし
たよね、ということに、
気づきまして、ここまで2回ぐらいね、使っちゃいましたが、
我々ようやく気づきました、
はい、気づきましたので、今回は、第3回はハリーポッターと不死鳥の騎士団、
不死鳥の騎士団、
はい、ということでこれが第5作ということで、
5作目ですね、
はい、こちらをピックアップするということになりました。
はい、
ハリーポッターシリーズ、まあ、もちろん皆さんね、
うん、
ハリーポッターシリーズはご存知の方も多いと思います。すで、
うん、
に8作品出ておりまして、まあ、このハリーポッターのシリーズになるまでの話っていうのがこれ、
うん、
新たにファンタスティックビースト、
はい、
これももう2個
公
開されておりますもうすでに
すでにね、
はい、
すでにそうなんですよ。
そうなんです、ね、うん、で、まあ、我々は第1回はハリーポッターと賢者の石、
はい、
そして秘密の部屋、この2作品語りまして、
はい、
第2回でアズカバンの囚人、うん、炎のゴブレット、
うん、
はい、ここまではもう語り下ろしております、
語り下ろしてきました、
はい、でようやく不死鳥の騎士団、
はい、
2007年、それでもまだ12年前
お
ー、1個前ですよ、
本当です ね、
うん、
びっくり、ハリーポッターで分かりますね、なんかこの時代がね、
いや本当にね、随分、
うん
うん、大人になりましたよ、
随分大人になりましたよ。
2007年でいくとさやかちゃんはいくつになるんですか。
私は16、
多感な時期ですね、高校生、
高校生ですね、
どんな高校生だったんですか。
私すごい真面目でしたよ、高校生の時。
あら、そうですか。
はい、バレー部、女子バレー部のマネージャーしてました。
女バレーのマネージャー、
そうそうそう、小学校2年生から中学校3年生まではバレーボールやってたんですよ、
プレイヤーとして、ね、
はいはい、私は一刻も早く辞めたかった。
お
でもバレー好きな両親がどうしても続けさせたかった、
お
で双方の妥協の末、女バレーのマネージャーをやってました。
それでよかった
仕方ないか、
どういう感じなんでしょうかね。なんか音楽好きな両親がなんとかちょっと音楽やってくれって言った結果、うん、なんかギター職人になる
みたいなそうそうそうそう、そういうことですよね。それでよかったのかと。
そうね、そうです。
でもまあ真面目に普通に、うん、グレもせず、
ね、まっすぐ、いや本当にね、さやかちゃんまっすぐ
本当ですか本当ですか、
伝わってくる、
いや本当に
伝わってますよ、
もう真面目でした高本さん12年前
だと、はい、バリバリ働いてるから、
こ
んなもんなんぼや
働き盛り、
だから28、
今の私ぐらい。
おお、そうですよ、28ですよ、
どんな28歳
ですか。あれちょっと待って、28そんな働いてないな、
ちょっと
全然やな。
全然でしたか。
28は全然です。あ、28の秋に、
うん、
年29になったタイミングで僕大阪の FM802 っていうところで、
お、
あの初めて大きいところのラジオ局のレギュラーをもらったの、
うん、
それぐらいですね。めちゃめちゃ遅いですよ。だからだいぶ
大器晩成、また
晩成していかんだあかんなっつって、大器晩成やったなって言うために今むっちゃ頑張らなかった。むちゃむちゃ頑張らなかった。
そうか、
まあ、でもその時広島に来るなんてね思ってませんでしたから、
う
ん、
そうですよね。
そうですよ。でまさかここでこのタイミングでハリー・ポッターを語ってると
取り上げているだなんて
もちろん思ってませんでしたしね、まあ、そんな2007年の作
品
今日は取り上げていこうかと思います、
はい。
さあ、まあ、まずは概要というとですね、
はい、
ホグワーツ魔法魔術学校の5年生になってます、ハリー・ポッター、
はい。
で、なかなかですね、うん、魔法省とこのハリー・ポッターが、
うん、
まああんまうまいこと言ってない状態が、まあ、かなり顕著に出てくる、まあ、魔法学校と魔法省と言ってもいいかもしれないですね、
うん、
はい、この辺がちょっとあんまりうまくいってないんだなっていうのがこう分かってくると、
はい、
あとはまあ例の名前を言えないあの
人と覚えてはいけないあの人、
ボルデモートのこういろいろこう策略が見え隠れしてきて、まあ、それをちょっと何とか止めようかという、うん、まあ、1年間が描かれるという。
そうですね、
ですね、
うん。
あらすじも言っておきますか。あらすじちょっとね、あの、はい、今までちょっと使ってたあのヤフーの
産業のやつ、
産業があまりにもあまりにもちょっとだけ文章の長いやつを、
はいはい、
用意しました、
はい。
ね、まずはですね、大体あのハリーポッターって夏休み中からスタートするんですよね、なんか話がね、
う
ん、
あ、確かにそうですね。
そうなんです、
うんうんうん。
で、まあ、この時も夏休みの真っ最中で、まあ、うん、人間界に戻ってたんですね、
はい。
で、人間界にいてんのに、うん、ディメンターという、まあ、ちょっと怖いふわふわ浮いてる幽霊みたいなやつがですね、
希望とかを吸い取ってしまう、
シュワー、顔から何かを吸い取って
何かを吸い取る、まあ、本来いちゃいけないんですよね、人間界には。
これがどうも、うん、出たと。
出た
で、ハリーポッターに、まあ、襲いかかってくる。
うん、
でそれに対して、まあ、もうどうしようもないですけど、そこはもう魔法、本当は人間界じゃ使っちゃダメなんですけど、魔法でこう撃退を、う
ん、まあ、みんなちょいちょい破ってます
よね。そうですよね、ちょこちょこちょこちょこやって
るんです
ね。で、まあ、でもそれがですね、今回ちょっとあの大ごとになりましてですね、
うん、
魔法省としてはこの未成年の魔法使いが、うん、まあ、自衛以外の魔法の使用を禁じられているということで、
うん、
ハリーポッターはですね、ホグワーツ魔法魔術学校から退学やと、
うん、これはめられてますね、
ね、
うん、
まあ、あの完全に自衛なんですけど、
うん、
いやいや誰も見てないでしょみたいな、
うん、
あなた自分で使ったんじゃないのみたいな、
うん、権威をかけられたわけです。
そう、でもまあなんとかですね、
うん、
あの校長の、ダンブルドア先生と、
うん、
で魔法省が話し合いをした結果、なんとか退学処分は免れて、
うん、
で、あの魔法省の中で尋問というのが
あ、はいはいはい、
なんかそういうのをハリポッター受けなあかんでというようなことにもなんか進展していくと、
大ごとになったんですよね。
大ごとですよね、
うん。
で、まあ、それと、まあ、同時期にですね、魔法省がアンブリッジという、
はいはい、ドルオレスアンブリッジ、
あの全身ピンクの、あ、嫌味なおばちゃん、
はい、ちっちゃくて小太りで声の高い意地悪なおばちゃんですよね、はい。
これがですね、
うん、
まあ、その魔法学校にやってくる、うん、先生としてやってくると、
そう、
派遣されました。で、その教える授業もなんか様子がおかしいと、
うん、
なんか魔法の授業をやってるのに実際には魔法を使わない、
呪文も使わない、う
ん、なんかもう本当にノートと教科書だけでやっていくみたいなね。
学校は試験のためだからっていうのが、うん、アブリッジの言い分、もう、こう完全に魔法省からの差し金なんですけどね、監視とかの意味も込めて、
要はあんまりこう魔法を使って、強い魔法使いをなんか作りたくないという意図が見え隠れしてるわけなんですけども、うん、いやいやと、
うん、
そんなもん従ってられるかいなということで、
はい、
ハリー・ポッターと、ロン、でハーマイオニーを中心に自主的に実践的な訓練をするようにこう集まるわけですね、
うん。
で、まあ、そこでいろいろお互いにというか、まあ、ハリー・ポッターが先生役みたいな感じですよね、う
ん、みんなより強いですからね。
でなんとかこのボルデモートの企てに対してこう自分たちで自衛する技術を身につけていこうみたいな話になっていくという、うん、すごいなんかこう自立というテーマがなんか見えますよね、
うん、そうですね。なんかこれまで結構先生とダンブルドアとかに守られて、そうは言っても守られてきたハリーがちょっとね自分で力をつけ始めた頃ですよね。
そうですね。
そう、なぜ魔法省がそうあの目をつけているかというと、ハリーはこれまでヴォルデモートと対峙して、だからこうヴォルデモートが復活したんだっていうのをあの主張してるんですけど、魔法省としてはそれを認めたくないわけですよね。
そう、
それであの目の敵にしてあいつは嘘をついているっていう風な感じで、まあ対立してるんですけど、ね、
全然いいことないと思うじゃないですか、ね、うん、そのヴォルデモートが復活してるんやったら、それに対してね、魔法省が、うん、まあ本当に魔法世界を守ろうというのが一番に立ってるんだったら、うん、まあそれをまず認めて、うん、対策を取るべきなのに、うん、認めないこれはなんかおかしいぞっていうところも、まあちょっと感じられたりする。さあ今回のこの不死鳥の騎士団ですけど、
はいはい、
まずその不死鳥の騎士団っていうのが何なのかというところですよね、
はい、
これ結構最初にもうねちらっと登場しますんで、
はい、
非常に分かりやすいんです
よ。ミーティングみたいなのをしてますよね。
そうあんな分かりやすいミーティング声もダダ漏れ
魔法でなんとかならんかったんかいっていう、まあ、ツッコミどころも ね、そうありつつ、
そう、
そう、騎士団ね、うん、騎士団はあれですよね、はい、まあ、ダンブルドアを主にこう、うん、リーダーというか慕う人たちで、うん、ボルデモートに対抗する、うん、まあ、勢力として、ね、魔法使いたちが
集まってね、
集まって、
そう、シリウス・ブラックとかも
そうそうそうそう、
あの中に入ってたりとか、
ハリーの名付け親であり、うん、あの亡くなったお父さんの親友であるシリウス・ブラックだとか、うん、
はい、
ロンの
お父さんも入ってましたかね、
うん、
結構
メンバーにはいましたよね。
これまで、まあ、その作品の中に登場してた大人たちが、
そうそうそう、強い魔法使いたち、
そうそう、入っているという、
うん、
状況で、うん、で、まあ、だから多分それが振りであって、
うん、
その後にハリーたちも自分たちでそういうのを作ろうという、
うん、
まあ魂を受け継ぐじゃないですけども、うんうんうん、まあ、そういう話が、まあ、見えてくるわけなんですけど、このでもこの自分たちで名前を つけて、うん、そのどんな自由な名前でもよかったはずなのに彼らが、まあ、あのね、お父さんお母さんの世代たちは不死鳥の騎士団という名前をつける、
うん、
でそのハリーたちがじゃあそれ作ろうってなった時に、うん、つけた名前がダンブルドア軍団おいとも
う
たけし軍団かよ、
たけし石原ぐらいのリズムを
感じます
よね。おいおい、
しかもそのダンブルドア軍団って言ってるけど、ダンブルドアは直接は別に
関
与してないんです
ね。関与してない、あの勝手に、ね、うん、ハリーたちが集めて、
そうそうそう、
戦う意志のある、
そうなんですよ、
生徒たち集めて秘密裏にこう特訓というかしてるんですけど、ダンブルドア軍団
すごい巻き込まれた感じにねなってましたね、これはね、
これね、これ本当、うんうん、もう今見るとね、ツッコミどころ満載
で、ね、満載で
したね、最高なんですけど、
はい、これどうですか、この作品の好きなところとかちょっとありますか、
はい、割と全作品の中でも好きなシーンがこの話で出てきます。
ああそうですか、
はい、
おそれは
あのダン、アンブリッジっていうあの意地悪なおばちゃんが魔法省から派遣というか、うんうん、ホグワーツに派遣されてきて、すごい厳しい規則をたくさんつけましたよね、
うんうんうん、
とにかく取り締まるわけです、うん、あのもういっぱいいっぱいこう規則を作って、新たにバンバンバンバンって打ち立てて、
ね、そうそう、張り出すみたいな、
張り出して、もうあの私の意見は魔法省の意見だっていうのをアンブリッジが言ってて、それに誰よりも多分嫌気がさしてたのが ロンの双子の兄なんです。
はい、
フレッドとジョージ、
もうずっと、まあ、いたずらがね大好きな、
はい、そうそうそう、もともといたずら好きで、まあ面白いアイテムとかをよくね、ハリーとかにくれたりとかもしてた、はい、フレッドとジョージがこのアンブリッジがホグワーツに来てからもうなんか様子がちょっと何か企ててる系だったんですよね。ある日すごい派手に自主退学するんですよね。
あー、かっこよかったですね。
あれかっこよかったですよね。もううわーってでかい炎の竜みたいなのを出して、反逆ののろしを、
ね、
アンブリッジに襲いかからせて、その規則のね書いてある額縁みたいなのをガタガタガタガタ
落として、
うわーってこう花火を撒き散らしながら去っていって、で生徒たちもわーってなるっていう、あのシーン大好きです。
あれはいいですね。
そう、でも これねすごい補足したいのが、
はい、
このハリーポッターシリーズで原作にはいるけど、うん、映画には出てきてないキャラクターっていうのがいるんです。
あ、
でそれがあの原作にはピーブスっていう、うん、あのほとんど首なしニックっていう幽霊がホグワーツにいるの分かりますか？
はいはい、いますね。
あの、うん、首の皮1枚でつながってる、まあ、幽霊で半透明でふわふわ浮いてるんですけど、あれの、まあ、同じような感じでティーブズっていうすごい意地悪な幽霊がいるんですよ。いたずら好きでスリサリン寮のなんかなのかな、まあ、とりあえずあのハリーたちにも結構意地悪してくるような、そして丸々映画では出てこないんですけど、
はい、
原作ではこの、うん、双子がフレッドとジョージがわーって派手に学校を去るときにピーブスが敬礼してるシーンがあるんですよ。なんか同じいたずら者同士として、
あ、いいっすね。
そうなんですよ、あれがすごく胸熱だったんですけど、まあね、このあのピーブスはもう最初から映画では出てなくて、
そこだけ入れるとね、
そうなんですよ、変なので、まあ、原作にはそういう素敵なシーンもあったりして、高本さん、敬礼
なく、
そうなんですよ、敬礼して双子を見送るっていういいシーンがあって、竹本さん何かこの話で、
いやー、まあ僕もまあ結構ね好きなシーンはそこ好きなところ、
やっぱあの双子のとこみんな好きですよね、
う
ん、
気持ちいいっすからね、
うん、そう爽快なんですよね、うん、アンブリッジどうでした？
まあ、見事なまでにね分かりやすい嫌なおばちゃん、
憎たらしいですよね、
あれ嫌ったあのハリーポッターで私の部屋に来なさいっつって、
うん、
このね、まあ、部屋がねめっちゃ乙女趣味でね、
なんか猫が好きなんですよね。
そう、なんかお皿にこう猫の絵が描いてあるんですけど、うん、まあその魔法の世界なんでその猫がその中で動いてる
んで、ね、ニャーニャー泣いてるんですよね。
もうなんか可愛い感じのが好きっていうのがまた腹立つ。
そうそう、ピンクでフリフリなんですよね部屋も。
でまあ反省の言葉をこう、あなたの身にあの刻み込まれるまでなんか書きなさいみたいなこと を言うんですけど、まあ、それのペンで書くと本当になんかその体のね一部がこう赤切れみたいな感じで文字が浮かび上がって拷問やん、ね、
あの僕は嘘をついてはいけないってハリーは書かされて、
ね、
手に浮かび上がるんですよね、その浮かび上がるというか刻まれていくんですよね。そうそうそう、
あれ嫌や
った。そう、アンブリッジ変態だなってすごい思いましたもん。
であの後にみんながね食堂みたいなところで食べるところで、うん、それどうしたの、ちょっと耳つばれない
耳つ
ばれないすごい嫌やと
思う。嫌ですよ、陰湿ですよね。
なんやろな、なんかその魔法での攻撃とかって、
うん、
なんかこう派手なのはいっぱいあるけど、うん、やっぱなんかそのファンタジー感があるから、
うん、
そんな派手でみんな怪我とかするけど、
うん、
なんかまあまあちょっとフィルター一個かかってるから、
うん、
そこは残酷に見えないというか、
うんうんうん、
でもあの傷はすごいなんか生々しく、
生々しい、しかも治らないですよね。ハリも言わないし、
そのひどいなと思って、
あれ陰湿でしたね、魔法をそんなことにみたいな、
あれ嫌だったな、
あれ嫌でしたね。何はともあれこの話はアンブリッジがもう憎たらしいですよね、ずっと。
でもここから、まあ、このメンバーたちはこう、うん、自分たちで身を守っていくということを、
うん、
そして、ボルテモートはもう復活したということも、
はい、
魔法師も認めざるを得ないという状況になって、
うん、
ここから一気に戦 いモードへと、
戦いモードへと、そうです、そうです。
あ、恋愛に関してはこの不死鳥の騎士団ではそんなに進んでなかったです、
進めなかったですよね。どうだったっけ、不死鳥の騎士団は。
あ、いろいろありますね。ちょっと僕のメモを見ましょうか、
うん、
あ、僕のメモで、
はい、
ちょっと見ながらね、ちょっとメモしてたところで、うん、あんまりそのいわゆるあらすじとあの関係ないところで気になったところもいろいろあるんですけど、
はいはい、
ルーナっていう女の子が、
ね、ルーナラブグッド、
うんうん、まあ、色白のね、すごい可愛らしい子なんですけども、はい、うん、すごい不思議っ子ちゃんで、
すごいですよね、なかなかの、
ちょっとどんどん加速していくね、うん、
ルーナ不思議ですよね、うん、
なんか靴履いて寝るのはこう無遊病だから、別に靴履いとけばどこ行っても大丈夫みたいな発想とか、
うん、そう、なんかなんとか余計でこれつけてるのみたいな言うけど、そのなんとかも誰も知らないとか、
よくわからないとか
そうそうそう、
みんなのいてる食堂でご飯食べてるけど、うん、あれ一人です、なんかライオンのかぶり物、
あ、そうそうそうそう、
でも誰もなんか触れない、
触れない、不思議ちゃんっていう、もうみんな認識なんですよね、でもすごくあの全然いい子ですよ ね、
そうね、
ハリーの味方になってくれる、
そうそう、
ハリーもちょっと引いてるけど、まあまあハリーのあんたの味方だよって言ってくれるし、
そうそうね、
うん、
で、あ、恋愛ありましたよ、恋愛
ありましたよね、はい、ああ、
蝶のハリー、まあ、ちょっとアジア系ですよね、
はいはいはい、
アジア系のチョウちゃん、
うん、この子もダンブルドア軍団の一員ですもんね
そうそうそう
一緒に訓練してましたよね、
一緒に訓練して、
うん、そうだそうだ、ね、なんかちょっといいシーンありましたね、あの、
そうそうそう、そうあったんですよ、
宿り木の下でみたいな、
うん、こう、あ、これくっつくんかみたいなね、
うん、
そういうのあったんですけどね、うん、まあちょっとこれまた後に、
まあ後にまた、
またいろんな、だ結構ハリーポッターって恋多く
うん、濃い大きい、
ね、男という感じ、
そうですそうです、
ですよね、
なんかこれまで苦労してね、
うんうん、
親戚にいじめられながら物置小屋で生まれてきたけど、うん、ちゃんとねそういう感受性も豊かだし、
ね、豊かでね、うん、まあ、自信を持っていくからなのかもしれない、
ね、それもあるかもですね、うん、
あとあのちょこっと出てくるグロービー、
グロービー
巨人が、
はいはいはい、あのちょっとあの頭の悪いというか、
そうそうそうそう、うん、もうどう見ても進撃の巨人の巨人にしか見えない、
暴揚とした感じの、
ね、
はい、
あのハーマイオニーがちょっと気に入って、うん、宝物みたいなのをあげるんですけど、うん、あの自転車の持つとこ崖みたいな、
ハンドルをチリンってくれるんですよね。
なんなん。
謎ですよね、非
常に、
あ、グロービーね、うんうんうんうん、
まあやっぱそのあたりですかね、僕はちょっと、うん、ちょっと気になったシーンというと
ツッコミどころ、
そうですね、
ええ
ー、まあ何回か皆さんもぜひこれはね見ていただいて、
うん、
まあ、ルーナの不思議っ子ちゃんあたりがどんな感じで描かれてるか、
はい、
細かいところで意外といろんなものがつけてるもん増えてたりとか、
そうそうそうそう、あれみたいなじわっとこう、
そうですね、
様子がおかしいなみたいな、
うん、ああいうちょっと こだわりが面白いですね、
そう、ハリー・ポッターはね、うん、何度か見るとまた発見がね、
そうですね、
あるんですよ、
ぜひまたこれ見ていただきたいな
という
ふうに思います、
はい、
さあということで、今日はハリー・ポッターの5作目、うん、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団についていろいろ話してきましたが、うんうん、いよいよ第6作、
うん、
ハリー・ポッターと謎のプリンス、
謎のプリンス、謎プリ、
謎プリっていうのテニスの王子様の手にプリみたいな
ハリー・ポッターと謎プリ、
謎プリンス、謎プリ、うん、ついに取り上げていくと、もうこっからはもう結構バトルモード全開な感じ、
うん、佳境ですよね、
だってこれやってで、うん、でその後の死の秘宝がもうパート1パート2やってるから、うん、まあ、実質僕はもうこっからは3部作ぐらいの勢いじゃないかな、
ですね、もうガラッと変わりますしね、うん、雰囲気も、
まあそのあたりをちょっとね、はい、次回は語っていきたいなと、
はい、
あーだこーだ言っていきたいなと、
あーだこーだ言っていきましょうよ、
思います、ぜひお聞きください、
はい、
ということで、ここまでのお相手は竹本浩二と
小田沙耶香でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組は磨けば光るあなたの声、声テクがお送りしました。